はい、それではですね、今回の一般質問も、私に寄せられた市民の意見をもとに3項目を挙げております。そして各項目とも、国や県からのですね、支持とか、補助とか予算などを待たなくても市独自で取り組める案件だと考えております。ぜひ素直な討議を、率直な討議を行ってですね、実りある50分にしたいと思いますので、簡潔な答弁を求める次第です。それでは通告に従いまして、次の、質問、まず第1項の質問に移ります。第1項、東日本大震災、被災地復興支援活動について、次期は長崎地域応援隊というボランティアバスを派遣しました。で、その派遣した活動に、地域の市民の方々、どのような、判断をされているのか。そして、2回目の、あるいは3回目の、派遣 を考えておられるようですが、やはり、1回目の派遣の、検証を行った上で、そのような取り組みを進めたがいいんではないかと思っております。と言いますのも、民間主導でですね、もう一回行きたいという方々のグループがありまして、募集をされましたけど、最終的に7名しか集まっていないということで、その7名では、県が補助を出しております、ボランティアバス、これ20名っていう、その要求を満たさない。じゃあ別の方法ではいけないか、ということを模索されているようです。この第1回目の壱岐市のボランティアバス派遣を受けましてですね、壱岐市がどのように評価をされ、で、それをもとに今後どのような復興支援を考えておられるのか、まずその点を市長に、質問をしたいと思っております。
ただいまの大田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平川市長。
一番議員、小畑恒典議員のご質問にお答えいたします。東日本大震災被災地復興支援活動について、生き生き応援隊によるボランティア活動を市民はどのように受け止めておると思われるかということでございます。また、民間主導での2回目の計画は7名しか集まらなかったということで、20名以上が県のボランティアバスの対象外であるから、別の方法を模索されているようである、が、ということでございます。今後の成果と、今後の支援活動、を問うということでございますが、壱岐市においては、東日本大震災で被災された皆様への早期の生活再建を支援するため、6月28日から7月4日までの7日間、長崎いきいき応援隊を結成いたしまして、宮城県東松島市にボランティアバスを運行し、運転手の方を含めまして、26名の方々にご参加をいただきました。実質3日間の活動ではありましたけれども、被災地の悲惨な状況の中で、何か役に立ちたいという一心で、泥まみれになりながら、瓦礫の撤去や泥出し作業に取り組んでいただき、大きな成果を残していただきました。また、被災者との心の触れ合いもあったと聞いております。被災者の方から私宛にお礼の手紙もいただきまして、この度のボランティアバスの運行が実現できて本当に良かったと実感をいたしております。市民の皆様には、この活動については、ケーブルテレビや FM ラジオ、広報1等でお知らせをしたところでございます。また参加者の皆様には、日頃、職場や地域、団体など、それぞれの立場で、この度の活動の状況についてご報告いただいているものと思っています。そのような中から、一人でも多く、ボランティアに関心を持っていただき、また、市内にある各ボランティアの連携を築いていただきたいと願っております。被災地の状況は、復旧には程遠く、人手不足が続いております。引き続き支援を行うため、この度、第2陣、第3陣のボランティアバスの運行に伴う予算計上されていただいております。 20名以上が県のボランティアバスの補助対象と言いますのは、財団法人県民ボランティア振興基金が本年6月に東日本大震災に関わるボランティアバス運行に対する支援制度を拡充したものでございます。第一陣も幸いに本支援制度の対象となりまして、貸切バス代について支援金をいただいております。その支援要件に貸切バスを利用する場合は、おおむね20名以上で補助率は10分の10、全額いただけます。支援金額の上限は120万円でございます。また、レンタカー利用やマイカー利用の場合は、原則10名以上で補助率が10分の10、上限は25万円となっているところでございます。基本的には、ボランティアについては民間主導が望ましいと考えておりますけれども、先ほどの状況もございます。このように当該に足を運ぶとなりますと、それだけの必要経費と人材が必要となってまいります。そこで民間と行政が互いの役割を十分発揮できるような方法を模索する必要がございます。この度の第一陣でのボランティアバス運行はまさに官民共同による効果が現れたものと思っておるところでございます。
はい、小畑議員。
その大きな成果を上げたっていうところがですね、もう少し何か見えないのかなと私自身は思っておるわけです。その市長に当てて、手紙が来たとかですね。でも、やはりですね、補助があったといえ、公費を使っていったわけですから、私はそれなりの、やはりこういうことがありましたよと、これだけ喜んでもらいましたよというようなことを市民にやはりお伝えしなくてはいけないんだと私は思うわけですよね。で、先ほど市長が言われましたように、行った人、それぞれが、それぞれの場所で、伝えられているであろう、というふうにお話をされましたけど、果たしてそれも、あろうであってわからないわけですよね。私自身は、幸いに、ロータリークラブさんとかですね、あるいは、老人の集まりの場で、お話をさせていただく機会があってます。しかし、やはりケーブルテレビとか、広報誌とか、いろんなところで見られる人は見られていると思うんですけど、意外とですね、思われているように、知らない人も数多くいらっしゃるんですよ。私はそれを感じたからこそですね、やはりもう一回、歴史の方で、何らかの形で、もちろん、最後詞を書けるときでもいいですけど、市民の皆さんの意見を聞いた上で、で、あ、やはり、募集をしなくちゃいけない。っていう、そういう、段階を得た方がいいんじゃないかと思って、この質問を差し上げているわけです。で、具体的に、私だけで言えば、私が、向こうに足を運んでですね、やはり、行き来の宣伝をしたかったわけですね。せっかく、遠くから来たんだから。ということで、私なりに、スポーツ少年団という組織を通じて、こういうふうに遠い日から来てるんですよと。もしよかったら、地元のマスコミにですね、売り込むことができないかなっていう、ちょっと、巧妙心もありまして、お願いしたわけです。で、積極的に動いていただいて、しかし残念ながらですね、いろんなマスコミ新聞社とか行ってですね、その方がお話をしたときに、ありがたいことですと。でもですね、世界中から来てますからねって言われたと。これはやはり、ちょっと考えが甘かったからと私自身は反省をしたわけですね。しかし、やはり行ったことによって、地域から、宮城県に嫁いでいる方から電話があってですね、で、ありがとうございますって私たちの宿舎に来ていただいたりとかですね。で、その後、八幡小学校さんの PTA さんから、向こうに行かれたんだったら、今、やはり義援金を送るんでもピンポイントってありますよね。赤十字を通してやるとどこに行ったかわからないと、やはり、形の見える義援をしたいということで相談がありまして。で、そういうところにも、同じく仙台のそういう私の知り合いを通じて、義援金の送り先を決めさせていただきました。で、もちろん私もスポーツ少年団ですから、仙台市のスポーツ少年団の人にですね、これだけ動いてもらってありがたいということで、私は私の、スポーツ少年団の組織を通じて、義援金を集めてですね、仙台スポーツ少年団に送ったんですけど、こういう話がどこかで ひょっとしたら25名、3、4名の中にいらっしゃるかもしれませんし、そういう主としてですね、やはり、後フォローって言いますかね。派遣したその後のことまで、ちょっとこう、やっていただきたかったなというのが今の私の思いで、このような質問をしているわけです。ケーブルテレビで何回も放送されたとか、そういうことは私もよく知ってますけど、それでもなおかつ市民の皆さんに伝わっていない部分がありますよということで、この質問をしております。ですから、効果というものが、一市に届いた効果というものが、あるいは市民から言われたよくやったねっていう声がなかったのかなということで、私はここで、まあ、ボランティア派遣の成果と、それを受けて今後の支援活動、をお尋ねしているわけです。
平川市長。
私の考え方と、まあ、久保田議員は隊長として行かれましたから、少しこう考えの差があるなと今こう気づいておるわけですけれどもですね、私は、まあ、いつ報告会をしていただけるのかなと、正直僕は、さっき派遣とおっしゃいましたけど、私は派遣ではないと思っているわけですね。ボランティアを募って行っていただいたと、いうことで、まあ、その点が僕と、隊長とのですね、高田議員とのちょっとこう、感覚のズレがあったかと思います。壱岐市が報告会を開催しなければいけなかった、ということについては、ちょっと、私もその辺、自分からしなかったということについてですね、少し考えを向いて自分自身問うてみたいと思っております。そこでやはり早期に、まあ、報告会をどちらが主導してやるなり、していただいてですね、そして、住民の皆様方に、ご意見を聞く場を設けたいと思っております。そして、先ほど申しましたように、第二陣、第三陣につきましてもですね、ぜひ、ボランティアを募りたいなと思っているようでございます。
小田議員。
確かに私もその点は反省したんですよ。ただ、私は、帰った時に、挨拶で、もう、まあ、一つの、ボランティア隊の、リーダーとしての責任じゃないですよ。皆さんと一緒に帰ってきた時点でこれで終わりだと。いう挨拶もしましたし、今後もし意見の原稿も依頼されましたので、あ、やはりそれはそれで書かなくちゃいけないな、ということを書きました。やはり、私としては、市の担当職員ともそういう話は何回か詰めましたので、そういう意味では私が、全部、その後フォローまでしなくてはいけないんじゃないかっていう感覚には立っていなかったんです。でも、市長がおっしゃるように、あるいは、他の隊員さんがおっしゃるように、ちょっと私自身も、早めに、これで、自分自身で、責任を全うしたっていうような、判断をしたのは、ちょっと反省をしております。ですから私自身はもちろん、機会があれば、私自身の思いというのは情報を発信していきますけど、できれば全体としての発信の場がないかなっていうことを、お伝えをしていけるわけです。で、まあ、この項はですね、このくらいで終わりたいと思いますけど、まあ、ご存知のように、福岡大学はですね、夏休み留学生94人派遣しております。で、この大学の取り組みはですね、本当に6月くらいから募集して、そしてその中で、卒業生が、まあ、消防士が行った体験を聞いたり、場所が大学だけにですね、心理学の先生たちの講義を聞いたり、十分な予習期間を設けて、94人を被災地に派遣したという活動をしています。ただ、まあ、救いじゃないんですけど、私の、一高の卒業生もですね、この、副大じゃないですけど、四国の愛媛大学に行っている生徒は、単独で学生が募集した、そのボランティアに行っているんですね。私が行ったということを知らないで、その後行ったんですよ。そういう面ではですね、まあ、ちゃんとした若い子もいるなということで、ある意味安心をしているわけです。では続きましてですね、2番目、海水浴の事故防止に の安全対策を早急に、まあ、来年に向けてですね、構築するべきではないかということです。で、残念ながら、今年も海水浴場での水飲み事故が発生しました。ご存知のように、壱岐の海はですね、まあ、観光資源にとっても、魅力であり、特に夏のですね、海水浴客は、市の活性化には、欠かせないものだと思っております。その中での、やはり、海水浴の安全安心は、市としてもぜひ取り組まなきゃいけない課題だと思っております。ですから来年に向けてですね、壱岐市とか、海上保安庁とか、あるいは、マリンスポーツ関係者の、とかですね、話し合っていただいてですね、ぜひ、事故防止対策をですね、早急に練り上げていただいて、で、来年のこのマリンスポーツの季節を迎えていただきたいと思って、この質問を挙げております。この件に対して、市長の見解を求めます。
平川市長。
高田議員の2番目のご質問のお答えの前に、先ほどの件について少し申し上げたいと思います。主幹課とぜひですね、協議をされていただきまして、早めに国会をお願いしたいと思っています。そして、私はこの20人という県の、女性基準がございますけれどもですね、1人2人足りなかったから辞めるのかということではなくてですね、やはり、それは最低の、まあ、最低行かれる人数を決めてですね、それに達すればやっぱり20人に満たなくてもやはり出すべきではなかろうかと考えているところでございます。さて、2番目の海水浴場の事故防止安全対策を早急に構築すべきだというご意見、ご質問でございます。8月11日に芦部町呉島海水浴場にて、芦部町内の小学校6年生、児童が亡くなられるという、痛ましい、悲しい事故が発生いたしました。ご両親並びに、ご遺族皆様には、心からお悔やみ申し上げますとともに、亡くなられました男子児童のご冥福をお祈りを申し上げます。壱岐の海は、夏場の海水浴をはじめとする、マリンスポーツなど、観光客の誘致において欠かせない、大変魅力ある観光資源であります。本市におきましては、例年、市内10カ所の海水浴場を長崎県公安委員会へ届け出を行いまして、7月中旬から8月下旬までの監視業務について、業者へ委託をしておるところでございます。今年につきましても、監視業務を行う監視については、消防署の救命講習等を受講していただき、海水浴場における危険防止、安全確保を目的として、業務の委託を行っております。また監視の業務説明会の折には壱岐海上保安署のご協力により離岸流に対する説明を合わせて行うなど海水浴場における危険防止対策等を講じてまいりました。しかしながら8月11日に小学生6年の男子児童が亡くなるという事故が発生してしまったところでございます。これを受けまして翌日8月12日に壱岐警察署及び監視業者並びに、壱岐市において水難事故再発防止検討会を行い、水難事故の再発防止策を、検討会を開催したところでございます。まず事故が発生しました、芦部町呉島浜海水浴場については、翌日から8月31日まで開出期間を遊泳禁止といたしました。その他の海水浴場についても、監視業務の強化と、監視人による注意喚起の徹底を指示いたしました。監視業務の強化といたしましては、監視人の巡回時間をこれまでの2時間に1回を1時間に1回に増やしました。巡回時に海水浴客に対し、休憩時間を通るようにとの呼びかけを行っております。浮き輪などの遊具の利用者に対しては、波で流されても絶対に追わないようにとの注意を喚起いたしました。このように注意喚起の徹底を行ったところでございますけれども、次年度以降の海水浴管理の全般に対しましては、市内海水浴場の数の見直しを行い、監視員の数を増やす、あるいは陸側からの、丘側からの監視に加えて、海側からの監視をできるような 天馬船などによる監視を行うなどを検討して、海水浴場等での事故防止に、取り組んでいく所存でございます。時期にとりまして、夏場の海水浴をはじめとするマリンスポーツは、観光客の誘致のために欠かせないものでございます。来年以降の市内全域の海水浴場の愛好家について、地域の方々、海水浴場関係者やマリンスポーツ、愛好者団体等を含めて、先ほど申しました事柄について、検討してまいりたいと思っております。
小畑議員。
はい、今までの過去にもですね、そういう水難事故がありました。やはりそういう教訓をですね、生かしていただいてですね、ぜひ、今市長が言われたようなですね、対策を取っていただきたいと思っております。と言いますのは、私はちょうどですね、離岸流のケーブルテレビの、注意も見ました。で、そういう中で起きているので、やはり、先ほど言いましたように、ケーブルテレビ見てない人は見てないと。彼らも、離岸流の危険性が出てても、見てない人は見てない。やはり、いろんな、最初いろんな方法で、その安全策を周知すべきではないかと思うと、ともにですね、8月の23日に、ちょうど、もうシーズンも終わりの頃、月に行きまして、で、そこで、マリンスポーツの関係者と、いろいろお話をさせていただきました。やはり、海水浴客が減ったといえどもですね、マリンスポーツ、聞いたがありますと、私たちも、本当に楽しく、再度来ていただけるように一生懸命頑張ってますと。で、そういう中で、市から要請があれば、私たちにできる安全対策がいつでも協力をしますよっていうお話を、させていただきましてですね。で、今回こういうような質問に、させていただきました。で、同じく8月31日にですね、西木浜の方で、ご存知のように滋賀県から100名を超す修学生の修学旅行生がありました。本来ですと東日本に行く予定だったのが、やはり、ああいう地震の後放射能とかそういう関係で、壱岐の方に行こうとですね。壱岐でマリンスポーツを楽しもうということで、ちょっと季節風では、あるけれども、クラゲに刺されないように、全員がウェットスーツを着てですね。で、マリンスポーツを楽しもうとしておりました。やはり、まだ時代がですね、なかなか放射能とか収束に向けて、難しいと思います。そういう中で、こちらの安全な海の方にですね、来られるマリンスポーツというのも多いと思いますので、ぜひともですね、先ほど市長が言われたように、関係者の皆様とよく話をしていただいて、あまり金もかからない設備をですね、放送設備であるとかいろいろあると思いますけど、ぜひ取り入れていただきたいと思っております。それでは3番目。癒しの島、壱岐という、キャッチフレーズをよく聞きます。そのような島を目指すならだったらですね、福祉施設においても、充実させたらいいんじゃないかという、質問です。で、まず1個、障害者駐車場、障害者等駐車場の積極的普及活動の取り組みを進めてもらえないかと。長崎県にはパーキングパーミット制度というものがあります。それを積極的に活用してですね、そして、多くの人々が利用する施設の駐車場にですね、そのような駐車場スペースを確保してもらうとともに、健常者の理解と協力を得る施策を取るべきではないでしょうかということです。で、2番目がですね、文化ホール等の公共施設のトイレをちょっと様式にもうちょっと増やしてもらえないかということです。もうこの質問を回答される方は、ぜひ同じようにまた、繰り返さないでいただきたいと思います。せっかくの、時間がもったいないのでですね。で、要はこれもですね、駐車場においても、ある若者から提案がありまして、身体障害者用の表示がしてある駐車スペースに、どうもそうじゃない人が止めてるようですと。で、それは、残念ですと。やはりどうにかなりませんかという、提案がありましたので、そうだな。ある意味私は、諦めたんです。仕方ないなと。でも、若い青年からですね、そういうことを言われると、そうだな、やはりこれは取り組むべきだということで、今回このように、載せるためにちょっと勉強したら、パーキングパーミット制度ってご存知でしょう、あるんですよ。で、それを簡単に説明しますとですね、長崎県が、施設、ね、ロッカーと、話し合って、ある表示を、表示板を設けてですね、 で、障害者の人が申請すれば、障害者の人はその表示板を車にかけとくわけです。その駐車場に駐車するときなんですね。で、その駐車スペースには単なる車椅子マークとかじゃなくて、これは長崎県のパーキングパーミット制度で、設けられた駐車場なので、こういう札を持ってる人が利用にすべき場所ですよっていうことがあるんですよね。で、私なりに調査してみました。県の施設にもなかったらですね、市の施設にもあったり、まあなかったり、数を、お話してもいいんですけどね。例えば、他の島、離島と長崎県の比較してみます。3月30日現在、対馬16施設、22駐車場、施設は16箇所、まあ、広いところは2箇所ぐらい駐車場を設けてますのでね、駅、立ってるんですよ。17施設、23駐車場と、ね。で、ところが、平戸、やはり橋がかかってるからですね、28施設、37駐車場、五島、14施設、17駐車場。まあ、これで、その、どうのこうのじゃなくてですね、せっかく設けてる場所にそういう表示がなされてない。市役所で言えば、橋で庁舎のはちゃんと、パーキングパーミットの縦札が立っております。そうじゃないときは、車椅子マークの駐車スペースがあるだけ。で、そういうところをやはりですね、もうちょっと、多分、もう調査されてると思いますからね。この、一般質問で、出してるわけですから。調査をされてる。で、連動も見られてるということで、今後、例えば、県の振興局が、そういうスペースにちゃんとやってないとしたらですね、あるいは、県の振興局との話し合いで、こういう制度があって、私たちはどういうふうにしたらいいですかとか、とにかく前進させるような方法を、私は提案しているわけです。実はそれを取り組めれるかどうかっていう、答弁と、それから、洋式トイレ。これもですね、調査して回りました。女子用トイレは、もちろん私入ってませんからね。女子用トイレを調査するときにですね、不審者が、なんか男が入ってたって言われて捕まったらいけませんから、うちの女房とですね、二人で、お前女子用見ろって、俺は男子用見るよ。ということで、島内一周、トイレ調査を行いました。で、まあそれもですね、調べてあるから、いちいち言いませんけど、文化ホール、大ホール、女性用11の土地に1個なんですよ。で、他のところ、まあ中ホール、まあ7個中2個とかですね、まあこれは、あと持って見ていただければ、もうわかるんで、それはですね、この提案も、7月31日でしたかね、長崎県、母子館ですね、まあ大会がありました。あの時に言われたんですよ。他から参加した人が、ねえ、ここ、トイレ、洋式ないよ。少ないね。で、それを聞いた人が、こんなことでいいんですかって私に言われたんだ。あ、確かにそうだな。いや、皆さん方の家庭で、和式のとこ、そのくらいあります？多分ほとんどが洋式なんですよ。ここに書いてありますように、同時に憩いねとかですね、そういうところも高齢者が増えてくるので、洋式にしましょうって言ってましてね。じゃあ、駅の代表的な施設、多くの人が集まる施設、そういうところから、洋式を取り入れていくのは、まあ、普通じゃないかなと思っちゃってです。と思うわけです。そんなのお金もかからないんじゃないかと思いますし、もう、小学生の子供でもですね、和式を知らない子供が増えてる時代なんですよ。はあ。ぜひですね、あまりにも少なすぎる。ということで、こちらの方もぜひですね、取り組むか、取り組まないか、ということで、答弁をお願いしたいと思います。
中井市長。
高田議員の癒しの島域を目指すのなら、福祉施設の充実が必要である。まず障害者 当駐車場の積極的普及活動の取り組みをということで、県のパーキングパーミット制度を積極的に活用するなど、多くの人々が利用する施設の駐車場に障害者専用駐車スペースを確保してもらうとともに、健常者の理解と協力を得る施策を取るべきだというご質問でございます。長崎県でも、新商社用駐車場を利用できるものを明確にすることによりまして、利用対象外駐車を防止しまして、新商社用駐車場の適正利用を図るため、平成19年からパーキングパーミット制度が制定されております。現在では、各公共機関や一部の商業施設でも、車椅子マークの専用駐車場が整備されているところでございます。一致といたしましては、長崎県パーキングパーミット制度の協力市長として、事業者証の交付、返還事務を行っております。台帳管理等その他の事務については長崎県が行っておりまして、一月ごとにこれだけ交付しましたよ、これだけ開始いたしましたよという報告を行っているところでございます。現在、長崎県パーキングパーミット制度にご協力いただいている施設は、議員ご指摘のように、長崎県内685施設ございまして、壱岐市内では17の施設となっております。現在、壱岐市で利用者証を交付をいたしておりますのは、交付状況を申し上げますと、新商社が33人、その他が6人の計39名でございます。その他の6と申しますのは、このパーキングパーミット制度は、高齢者、身体障害者でなくても高齢者、あるいは妊婦の方も利用できるということで、その他という6名が上がっているところでございます。しかしながら、現在の状況といたしましては、利用証をお持ちでない方が利用されている現状も否定できないところでございます。意識といたしましては、県とも協議を行いまして、利用証の積極的な活用のための周知や広報活動を今まで以上に推進してまいります。また、健常者の理解、協力については、運転手の皆様の根本的な意識改革が必要であると思いますけれども、啓発活動等を根気よく実施し、市民の皆様のご協力をお願いしたいところでございます。公共施設以外の障害者専用駐車場の確保といたしましては、商業施設と経営者の皆様のご判断に委ねられていることが現状でございますけれども、一施設でも一つのスペースでも専用駐車場が増加するよう、県とも連携してご理解を得れるような方策を協議してまいりたいと思っております。公共施設のトイレにつきましては、多くの方がお集まりになる社会教育施設が多くございますので、教育者の方に、答弁をしています。
須藤教育長。
一番、久保田恒典理事にお答えをいたします。現在、36カ所の社会教育施設と4カ所の文化財施設に合計491基の電気がございます。内訳は和式の大便トイレが218でございます。洋式の大便トイレが61。そして男女共用の障害者用トイレが22基ございます。残る109基は男性の小便器でございます。現在、大便器のトイレの洋式化率は、男女共用の障害者用のトイレを加えましたところで約 28% です。男女共用の障害者用トイレを加えずに、洋式トイレの数字で、予知化率を出しますと約 22% という率でございます。公共施設のトイレの予知化につきましては、5月に改修をさせていただきました土木公民館に洋式トイレを1基増設をさせていただいております。また現在改修をしております足部のふれあい広場につきましても12基の洋式トイレを設置するようにいたしております。今後改修建設をいたします施設におきましても大便のトイレの洋式化は検討をさせていただきまして、 実施に向けて努力をしていきたいと思っております。
はい、小
畑議員。じゃあ、とにかく実施に向けて、努力じゃなくても実施するということでよろしいですよね。その数はともかくですよ。検討も何も、先ほど言いましたように、あの文化ホールでですよ。それじゃやはり、少なすぎると思いますでしょ。だからまあお金はそんなにかからないんじゃないかと思いますのでですね、ぜひ、進めるということでよろしいでしょうかね。
須藤教授。
一つ問題がございますのは、回収という手段を取りますと、どうしても面積ということが出てくるんですね。で、電気の個数を確保するための増設がどうしても必要になろうかと思っております。あとは数はこの場では申し上げられませんけれども、使用部局とご理解をいただきまして、増設に向けて努力を開始いたします。
小畑議員、
多分ですね、今の文化ホール私女子用トイレだから入ってませんけど、洋式トイレだけ幅が広いってことはありえないんじゃないかと思ってるんですよね。多くのところは、和式から洋式には、そのスペースだけでできているような気がします。まあ、それはとにかくもう一回調査をしていただいてですね、ぜひ、簡単にできるようであれば、進めていただきたいと思っております。それとですね、そのトイレの中で、春の辻外観ですね、岐阜国博物館、さすがに、最近建てた建物だから、洋式、なおかつウォシュレットですよ。はあ。ところがですね、壱岐国博物館は長崎県立埋蔵文化財センターも兼ねてますよね。確かに駐車場がありますよね。障害者等用駐車場スペースありますよ。長崎県パーキングパーミットの建物ありませんよ。ですから、そういうのを含めてですね、やはり、ここまで来た県もうよかろうじゃなくて、やはり、こっちは十分でもこっちはダメかなって、そのくらいって失礼ですよ。そういうような、見方をぜひ持っていただきたいと思っております。市民病院さんはやはりちゃんと、書いてありました。で、なぜそういうことを言うかというと、長崎県のそのパーキングパーミット制度そのものを皆さん知りませんよね。私も今回初めてその若者が行ったので、よし、それは調べないかんということで、調べたときに、そういう制度があったわけですよ。じゃあ、それを例えば、博物館にでもポーンとやってきますね。そうすると、当該から来た人たちが、もうここには違う建物が立っておる場合。これは何だろうかと、長崎県は進んでるなって、こういう印象を持ちませんか。で、私は、平成19年くらいからやってるんですね。で、今このパーキングパーミット制度っていうのは、佐賀県が始めて長崎県でやって、共通した制度を利用しようということで、ずーっと広まってるんですよ。せっかく広まってるのですよ。それを取り入れて、早い時期に取り入れた長崎県があまり進んでない。おかしいでしょ。長崎県のこの駐車場のパーキングパーミット制度を、皆さんご存知でしたか？知ったところじゃないという方は、手を挙げていいんです。私は知らなかったんですけど、変わった建物があるということで、ああ、なるほどなと思ったのでですね、ぜひ、博物館の、協議されてですよ、館長さんですからね、すぐに、そこの、駐車場には、取り入れてください。これは約束できますよね。その、答弁をお願いします。
須藤教育長。
お約束をこの場でいたしたいんですけれども、ちょっと私がパーキングパーミット制の理解が、甚だ十分ではございませんので、まず週1回の検討会がございますので、そこに提出をさせていただきます。
小田議員。
ちょっと申し訳ないんですけどね、一般質問を出してですよ、県のパーキングパーミット制度を積極的に活用するなどって出してるのに、現時点でよく理解してないっていう、私はこの返答は理解できないですね。調べてですよ、これはどんなもんかと。で、その中で、例えばこういう事情があって今は進められないんだよって言うならわかりますけど、これじゃ、ここに一生懸命こっちが勉強してですよ。で、書いた意味ないじゃないですか。そう私は思うんですよ。私のこういうふうに思うのがおかしければ、その旨に指摘していただきたいんですけどね。
須藤委員長、
お詫びを申し上げます。
小田議員。
ですね、こう、お詫びをしていただいたらですね、それ以上もちろん、責めるつもりはありませんが、私も議員になって、日が浅いんでですね、やはりこう、真面目にですね、取り組んで、一般質問通告書を出す以上は、勉強をするわけですよ。大した勉強じゃありませんけどね。そしたら受ける側はもっと勉強してるもんだと思って私は理解してるわけです。ね。だから、こういう勉強してきたら、ちょっとこういう話をしようかなっていうところまで、用意したり用意しなかったりですけど、ちょっとですね、この一般通告の、なんて言いますか、ここにあまり立たないのがいいのかなっていう気もしてるんですけど、ちょっとじゃあ市長、改めて。
平川市長。
パーキングパーミットについてはですね、私も正直申し上げて、今回初めて議長させていただきました。ただ、答弁が、私が答弁ということでですね、教育長は、社会教育施設の方の、調査をしたということで、ご許し願いたいと思います。社会教育施設でございますけれどもですね、一個博物館については私の方から返上させていただきます。ただしに、行います。
小田議員。
はい、じゃあ市長からですね、ただしに、やるという返事をいただきましたので、この件はですね、これで、終わろうかなと思ってるんですけど、その、今市長が言われた中でもですよ、質問の間のところで、だから私は、ここで障害者駐車場とか文化ホールとか書いてれば、当然、教育省市長って書いてますからね。その中で私にはこの中でこれしか来んだろうっていう、これもまた、ちょっと、どうかなと思うんですけど、多分、官庁もお忙しいですからね。そういう中では、非常にいろんな調査をするまでにはですね、至らなかったんじゃないかと思っております。で、私はですね、このように、今回、一般質問の方は、先ほど言いましたように、非常にこう、大きなお金がかかるとか、国の指示を待たなくてはいけないとか、そういうことじゃないんですけど、市民の皆さんから上がった意見を取り上げているだけです。ただ、今回思ったのはですね、やはり市民の皆さんの意識も高いんですよね。そしたら、それを受けて、代弁者である私も、そして、行政を担われる事務者の方々もやはり、そういう市民の皆様の期待に応えるですね、ことはやらなくちゃいけないんじゃないかと思っています。当たり前のことですけどね。やはり、7じゃなくてですね、息をどうかしようと思っているのは、どうかしなくちゃいけないなと思っているのは、我々だけじゃなくて市民の皆さんもそのように思われているわけです。ですから私は、そういう方の気持ちを受けて、このような形で、ちょっと、天下国家の論理じゃなくてですね、ちっちゃい意見なんですけど、小手投げをしているわけです。こういう市民の皆さんのですね、期待にですね、市長としてですね、 この後、その期待にどのように応えていかれるか、この私が質問した1、2、3点含めてですね、どの項目でもいいですけど、やはり、任せとけっていうような、なんかこう、決意でも聞かせていただければと思っております。
平川市長。
一般質問、そしてお答えしたことについては、久保田議員の お質問に、限らず、真摯に受け止めて、前向きに、取り組んでおる次第でございます。